皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週も光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。
はい。今週は生成 AI の爆発的発展により、データセンターの光通信技術がかつてないスピードで進化している点に注目します。コパッケージドオプティクスやニアパッケージドオプティクスといった新しい接続形態が現実のものとなりつつあります。
なるほど。 AI の進化が光通信の新しいフロンティアを開いているということですね。
その通りです。データ転送速度の向上、消費電力の削減、高度な統合が求められる中、光技術がその中心的な役割を担っています。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、HT エレクトロニクスが AI ネットワーク向けに 1.6TB の光トランシーバーが重要だと強調しているそうですね。どのような意味を持つのでしょうか？
はい、スージーさん。AI ネットワークの接続技術が、従来の 400GB や 800GB 製品から 1.6TB へと移行していることを示しています。AI サーバーやデータセンター間接続において、高い帯域幅密度と電力効率、低遅延が不可欠になっているからです。
なるほど。 AI のデータ処理量が増えすぎて既存の速度では追いつかなくなっているということですね。
まさにその通りです。大規模な AI トレーニングでは膨大なデータを高速でやり取りする必要があります。 1.6TB の光トランシーバーは最先端のコンポーネントに支えられ、このボトルネックを解消する鍵となります。
それでは HT エレクトロニクスはこの動きをどのように捉えているのでしょうか？
HT エレクトロニクスは、この技術革新が AI インフラのサプライチェーン全体に新たなビジネス機会をもたらすと見ています。同社は、次世代の AI データセンターにおける標準的な相互接続ソリューションとして、この技術の普及を牽引していく考えです。
AI の進化に合わせて、光通信もどんどん進化していくんですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、インテルがコパッケージドオプティクス CPO の開発を加速し、 AI データセンター市場への参入を強化しているという話題です。
CPO というのは具体的にどのような技術なのでしょうか？
CPO は光エンジンをスイッチ ASIC やプロセッサーといった電気チップと同一パッケージ内に統合する技術です。電気信号の伝送距離を劇的に短縮し、信号損失と消費電力を大幅に削減します。特に生成 AI のような計算集約型ワークロードには不可欠なんです。
電力消費が抑えられるのは AI データセンターの大きな課題解決につながりそうですね。インテルはこの技術でどのような優位性を目指しているのでしょうか？
インテルは計算ユニット、パッケージング技術、光コンポーネントのより緊密な統合が次世代 AI データセンタープラットフォームで優位性を確立する鍵だと考えています。CPO への投資は将来の AI インフラの基盤を形成する上で重要な戦略です。
計算と光技術が融合する形でインテルが AI データセンター市場に深く食い込もうとしているのですね。 CPO は有望ですが課題もあると聞きます。その中でニアパッケージドオプティクス NPO という技術が台頭しているそうですね。 CPO の課題をどのように解決するのですか？
はい、スージーさん。CPO は究極のソリューションですが、製造プロセスや熱管理にはまだ課題があります。そこで NPO は、光エンジンをスイッチ ASIC の近くに配置しつつ、同一パッケージには統合しないことで、これらの課題を回避するんです。
具体的には、どのような利点があるのでしょうか？
NPO の利点は、モジュール交換が容易で、メンテナンス性が向上する点です。障害発生時の影響範囲も単一の光ソケットユニットに限定できます。ブロードコムはすでに 3.2TB のビクセルベース NPO 製品ラインを発表しています。
CPO への移行までの間、NPO が現実的な選択肢として活用されるということですね。
ええ。業界内では共通ソケット規格策定グループも結成されており、NPO が長期的なロードマップに組み込まれる可能性を示唆しています。2020年代末までは NPO シリコンフォトニクス製品の需要が堅調に続くでしょう。
なるほど。市場のニーズに応じて最適な光相互接続の形が進化していることがよくわかります。シリコンフォトニクス、 略して財布製品の出荷が本格化しているそうですね。光通信市場にどのような変化をもたらしていますか？
スージーさん、これは光トランシーバー市場における大きな転換点です。インテル、シスコ、マーベル、コヒーレントといった主要メーカーがシリコンフォトニクスベースのモジュールを積極的に市場に投入。特に 1.6TB の設計ではシリコンフォトニクスが市場の 72% を占めています。
なぜシリコンフォトニクスがこれほど注目されているのですか？
シリコンフォトニクスは標準的な半導体製造プロセスで光回路をシリコンチップ上に集積できるため、コスト効率、スケーラビリティ、性能の点で大きな利点があります。これにより光トランシーバーの小型化、低消費電力化、高速化が可能となり、 AI データセンターの要求に応えやすくなります。
NVIDIA もこの動きに関わっていると聞きましたが、どのような投資をしているのですか？
AI データセンターの接続要件に応えるため、 NVIDIA はコヒーレントとルーメンタムに総額20億ドルを投資、リンカインジウム INP の生産能力を加速させる戦略で、高性能レーザーなどの供給を確保する動きです。
シリコンとリンカインジウム、異なる素材が AI 時代を支えているのですね。シリコンフォトニクスの話題が出ましたが、リンカインジウム、インジウムリンも重要ですよね。コヒーレント社が INP ウェイハの生産を大幅に拡大すると発表しました。どのような背景があるのでしょうか？
スージーさん、コヒーレント社は AI データセンター向け 1.6TB 光トランシーバーの需要が予想を上回るペースで加速していると発表しました。これに対応するため、テキサス州とスウェーデンで6インチ INP ウェイハの生産能力を2027年末までに現在の2倍以上に拡大する計画です。
6インチウェイハへの移行はどのようなメリットがあるのですか？
既存の3インチラインに比べて、より大規模な6インチウェイハに移行することで、製造効率とデバイス分止まりが大幅に向上します。 INP はレーザーや変調器といった光通信のキーコンポーネントに不可欠な素材であり、AI データセンターで求められる高密度かつ高速な光インターコネクトに応えます。
AI インフラにおける銅から光への移行を強力に推進しているのですね。
はい、コヒーレント社は垂直統合を強みとしており、素材から最終モジュールまでを自社で手掛けることで供給の安定性と技術革新のスピードを確保しています。今後数年間で800ギガ1.6TB トランシーバーの収益成長を確実にする見込みです。
高速光トランシーバーの需要が素材の生産体制まで変えているのですね。光技術の応用はデータセンター内の接続だけでなく、もっと内部の部品にも広がっていると聞きました。マーベル社がフォトニックファブリックアーキテクチャを拡張し、 HBM メモリープールを光接続で実現するそうですね。これは画期的な技術なのでしょうか？
ええ、非常に画期的な動きです。マーベル社はマルチラック AI システム全体でメモリーを非集積化し、プール化するために光技術を活用すると発表しました。従来のシステムが抱える電気的な到達距離と電力の制約を克服することを目的としています。
メモリーを光接続でプール化するとは、具体的にどのようなメリットがあるのですか？
新しいフォトニックファブリックメモリーアプライアンスは最大 32TB の DDR5 と約 1TB の HBM を統合し、16台のホスト間で共有可能なメモリープールとして提供します。これにより各 AI アクセラレーターが必要なメモリーを動的に利用でき、大規模 AI モデルの性能を大きく左右するブレイクスルーです。
それは AI コンピューティングの効率を大きく高めそうですね。
この技術が普及すれば、AI モデルの規模と複雑さがさらに増大しても、システム性能を維持しやすくなります。メモリーのプール化は、AI インフラの総所有コストの削減にも貢献すると期待されます。
メモリーまで光でつなぐことで、AI の可能性がさらに広がるのですね。トロイさん、今週最も衝撃的なニュースかもしれませんね。TSMC が世界初の商用フォトニックプロセッサーを製造したという報道がありました。これは本当なのでしょうか？
はい、スージーさん、台湾のソーシャルメディアからの報道ですが、もし事実であればコンピューティング業界に革命をもたらすブレイクスルーです。このプロセッサーは電気ではなく光を使って計算処理を行い、 既存チップより1000倍高速、100倍少ないエネルギー消費を実現するとされています。
1000倍高速で100倍省エネですか？信じられないような数字ですね。まさに光で計算するということですか？
その通りです。フォトニックプロセッサーはデータを光子として伝送、処理することで電子の移動に伴う抵抗や発熱、遅延といった物理的制約を克服します。シリコン状に光回路を形成するシリコンフォトニクス技術の進展によって可能となりました。
これが実現すれば AI データセンターのあり方が根本から変わってしまいますね。 TSMC が製造に関わることでどのような影響が考えられますか？
TSMC の製造能力と組み合わせることでこの技術が商用レベルで安定供給される道が開かれます。これは半導体産業の新たなパラダイムシフトを意味し、データセンターの電力効率改善、光通信速度の向上に不可欠な一歩となるでしょう。
まさにデジタル社会の未来を根底から変える可能性を秘めている希望深いニュースですね。最後に日本のニュースです。 NTT 西日本が大阪ユメスの万博後開発でアイオン次世代光ネットワークの導入を検討しているそうですね。私たちの日常生活にどのような影響をもたらすのでしょうか？
はい、スージーさん。アイオンは NTT グループが提唱する革新的な光ネットワーク構想で、超低遅延、大容量、エネルギー効率の高いデジタルインフラを実現します。ユメスを未来志向のスマートシティとして構築するための基盤技術として、このアイオンを活用する戦略です。
超低遅延や大容量がスマートシティでどのように役立つのでしょうか？
アイオンの中核技術であるオールフォトニクスネットワーク APN は信号の光電変換を最小限に抑えることで消費電力を大幅に削減し、ネットワーク容量を劇的に向上させます。高精細映像のリアルタイム伝送、遠隔医療、自動運転支援など様々なアプリケーションを安定してサポートすることが期待されます。
全国展開も計画されているのですか？
ええ、NTT グループは APN の全国展開を2027会計年度末までに完了する計画です。ユメスでの導入はこの全国展開の一環として、先進的な都市環境での実証の場となる可能性があります。
私たちの未来の生活がアイオンによってより便利で豊かなものになる可能性を感じますね。
今週の光通信フォトニクステクノロジー最前線では、 AI データセンターの爆発的な成長が光技術の進化をいかに加速させているかが明確になりましたね。スージーさん、こうした技術の進展が今後のデジタル社会にどのような影響をもたらすか、どのようにお考えでしょうか？
そうですね、さらにメモリー接続への光技術の応用や光で直接計算処理を行うフォトニックプロセッサーの可能性、そして日本のアイオン構想がスマートシティの基盤となる話まで、光技術がデジタル社会のあらゆる層に深く浸透し未来を形作っていることを実感しました。
データセンターの電力効率の改善と限界を超えた高速化を実現する上で、光技術はもはや不可欠な存在です。今後もこの分野での技術革新はとどまることなく進んでいくでしょう。
本当に毎週驚きのニュースばかりですね。来週もどんな新しい発見があるのか今から楽しみです。トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。